ようございます。高原剛一郎です。さて、今年2011年は IBM 創業100周年、不二家のペコちゃん誕生60周年、カップヌードル製造40周年、ドラえもん誕生30周年、ソ連崩壊20周年、 9.11 テロ10周年だそうです。私たちは節目の年には過去を振り返ることで自分の立ち位置を確認するっていうことが多いですね。ところがキリストの誕生については毎年毎年祝うんです。生誕2000年だけではありません。毎年毎年世界中でクリスマスが祝われます。キリストの到来は人類歴史に計り知れない影響を与えたからです。このキリストの誕生の700年前、それをあらかじめ予言していた旧約聖書のイザヤ書には次のように書いてあります。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。ここにキリストに与えられた4つのタイトルが出てきます。このうち前半の2つはすでに放送しました。そこで今日は残り2つをご紹介したいのです。第一に、キリストは永遠の父を示すために人としてこの世に来られた方です。ところで、私の名前は剛一郎って言うんです。これはとても欲張りな名前なんですよね。何しろ強くてナンバーワンで男の中の男という意味があるんです。この名前を付けてくれたのは父でした。どうしてこんなに大層な名前を付けたんでしょう。私には兄がいたのですが、生まれると同時に死んでしまったのです。その時の父の落胆ぶりは本当にひどかったそうです。それだけに、次に生まれてきた私には特別な思い入れがあったのでしょう。夢や期待が大きかったんですね。それでこんなにオーバーな名前を付けてくれたんです。私をこの世に深く深く愛してくれた父のことを、私はとても誇らしく思います。しかし、正直言いまして、私は父のことを何一つ覚えてないんです。なぜなら、私が2歳になる前に、父は死んでしまったからです。母に聞くと、本当に子煩悩で素晴らしい父だったようですが、病には勝てず、私の中に記憶一つ残さずに亡くなってしまいました。その後の私の生い立ちは、決して生優しいものではありませんでした。ぬくぬくと育った時代は終わり、試練が続く少年時代となったのですが、すべては父が永遠の父ではなかったことに起因するんです。どんなにあったかくて大きな存在であったとしても、いつかは去っていかなければならない父。寿命のある父、有限な父だったんです。しかし、私たちを本当の意味で見守り、支え、生かし、養い育てる神は永遠の存在なのです。途中であなたを捨てることはありません。途中でこと切れることもありません。永遠にわたって滅びることのない方、何があっても困ったり行き詰まったりしない方、永遠の世界までもあなたの保護者となる方、これが神の永遠性なのです。第二に、この方は永遠の存在であるだけではなく、父なのです。キリストはこの天地万物のすべてを創造なさった偉大なる神ご自身を、私たち小さな人間の父親のように、親しい、温かい、愛と交わりを提供してくださる方として示してくださったのです。今から150年ほど前、リンカーンという大統領がいました。今日でもアメリカ史上最も尊敬されている大統領です。奴隷解放を成し遂げ、アメリカの分裂を食い止め、今日のアメリカの繁栄の基礎を築いた人物です。ある時彼は、ホワイトハウスの窓からすぐ近くに見える小学校を眺めていました。 子供たちが無心に走り回る姿は、リンカーンにとっても、すごく好ましいものだったのです。ところがその日、何か様子が変なのです。小学校の校庭で誰かをやじったり、攻撃したりする声がこだましてきます。目を凝らしてよく見ると、一人の小学生が周りを取り巻くたくさんの子たちからいじめられていたのでした。貧乏人、貧乏人、靴もカバンもボロボロだ。林立てられながら一言も言い返せない小学生はただ立ち尽くすだけだったのです。実はワシントン DC にあったその小学校は高級官僚や中央政府の閣僚たち、政治家たちの子息たちが通う学校で、皆それなりに裕福な子たちばかりだったんです。教師もそれを知っていて、服もカバンも靴もピカピカにしてくるのがマナーなんだと教えていたんです。ところが調べてみると、いじめられているこの父親は、先の南北戦争で命を落とし、未亡人となったお母さんはよその家にお手伝いとして働いていたのです。貧しい身なりの少年の姿にリンカーンはかつての自分を重ねてみました。しばらくすると少年の家には美しい服、綺麗なカバン、ピカピカの靴とともに1年分の食料が運び込まれました。少年はそれを身につけて学校へ行ったのです。皆が不思議がって見てる中を彼は堂々と教室へ入り客席しました。チャイムが鳴りました。教室の扉がガラッと開いたとき、生徒たちはまたしてもびっくり仰天したんです。なんと先生と共に大統領リンカーン自らが入ってきたのです。リンカーンは静かに教壇に立って皆を見渡し、そして黒板に聖書の御言葉を一行書いたと言われています。最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。それはまるで父を亡くしたこの父代わりに私リンカーンがなったのだと言わんばかりの宣言でした。キリストはあなたの父となって、あなたに神の子とする服、天国へのパスポートの入ったカバン、罪の許しの靴をあなた宛てへのプレゼントとして送ってくださったのです。あなたはそれを身につけて誰にも責められないものとして、神の前に立つことができるのです。永久の救いはキリスト自らがあなたのためにあなた宛に贈られたプレゼントなのです。それを実現するためにキリストはこの世に生まれてくださったのです。第三にこの方は平和の君と呼ばれるのです。ところで、もしあなたが学生で教師から個人的に呼び出され、君に話があるから教室に残りなさいと言われたとします。ワクワクしますか？それとも不安になりますか？あるいはもしあなたがサラリーマンなら、上司、しかもとびきり上の上司から話があるから重略室に来なさいと言い渡されたとき、ウキウキしますか？それとも動揺しませんか？大体においてこの世で権威ある人から呼びつけられたとき、いいことを想像するっていう人は少ないと思うんですね。それは経験則に基づいているからです。権威ある人は私を正すためにそれを使うことが多いということです。しかし、最も権威ある方、王の王、主の主なる方は、平和の君なのだというんです。あなたの心から一切の咎め、恐れ、恐怖の原因を取り除く救い主なのです。ですから罪人はこの方に望みをかけるのです。あなたの罪の恐れ、裁きの恐怖をすべて取り除くために、この世界に人となってお越しになり、ご自身の命でその罪の償いをするために、この世界に来てくださった救い主、イエス・キリストこそあなたのための救い主なのです。どうぞ心の中に主人として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。